Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。皆さん、花見は済まされましたか。桜祭りを中心に西宮は桜の花花花、町中どこででも西宮は桜が見られるっていうふうな、町でして、一年中で一番にぎやかな雰囲気に包まれる時であります。きっと皆さんも近くの公園とか、あるいは宿河堤、北山ダム、さまざまなところで花見をされたことだろうと思います。今日私は阪神電車の高路園の駅前に来ております。宿河、阪急宿河から上も綺麗ですけれど、この2号線から阪神電車へ、さらにこう河口の方へという、この道もとっても桜が綺麗なところです。おまけに、松の大木がずっと並んでいましてね、松の緑と桜の白が混じり合って、とっても優雅な雰囲気に包まれていて大好きなんです。高路園の駅前に来たということは、これから辰馬考古資料館を訪ねようというつもりであります。辰馬考古資料館は、ね、皆さんご存知のように、いろんな歴史資料をたくさんお持ちなんですけれど、国宝級のものもいっぱいお持ちでして、春と秋の転換にはそういったものたちが陳列されて市民の目に供されるということであります。花見の道すがら、ぜひ皆さんも辰馬考古資料館に足を運んで、ちょっと立ち寄って見ていただいたら、素晴らしいものに巡り合えると思います。こちらでは学芸員さんがいらっしゃいまして、青木さんとおっしゃいます。一年に一遍ぐらいお会いするんですけれど、今日もまた青木さんにお話を聞きながら展覧会拝見したいと思います。青木さん、こんにちは。
こんにちは。
今日またお邪魔いたしました。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
この春の転換は何ていうタイトルでやってらっしゃるんですか。
富岡鉄祭展、まあ、例年同じタイトルですけれども。
あ、そうですね。毎年春にはやられる。
そうですね。桜の季節に合わせて、はあ、当館の方では美術系のものをという企画で毎年行っております。
今年は桜がなんか一斉に咲き揃って、とても美しいですし、花見の方々も大勢この辺には来られると思いますから、その帰りに立ち寄られるというような方も多いんじゃないですか。
そうですね。この時期でしたら、そのお花見のついでにと言ったらいいんですけれども、
そうですよね。
お花見の流れで来ていただける、ということは多いです。
美しい景色の後に立派な文化財を拝見して帰るというのもまたいいものだと思いますし、これまた西宮市民の特権のような気がいたしましてね、とっても喜んでおります。改めてこの辰馬考古資料館というのを、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと、はい、お聞かせいただきたいんですが、いつ頃にできたものなんでしょうか。
1976年、昭和51年に、はいはい、お酒の白鷹方ですね、の3代目の当主である辰馬越造が、はい、財団法人を設立して、
はい、
現在あるこちらの建物はその2年後、
なるほど、
1978年、昭和53年にこの建物ができて、それからずっとこちらで春と夏と秋、年3回それぞれの企画展を行っております。
ああ、そうです。何もないところでいきなり財団というようなわけでもないでしょうから、その設立のいきさつなんていうのがあると思いますが。
そうですね。根本のきっかけは、その3代目、はい、辰馬越造がお酒酒造業の傍ら、自身で研究または収集していた考古資料 こちらは土器や銅鐸、土偶、鏡といったものですけれども、そちらを展示公開する施設として作ると、それが第一の目的ですので、当館の名称も辰馬考古資料館。
なるほどね。
ただその越造のおじいさんにあたる初代の辰馬越造が生前交流のあった富岡鉄斎の絵画作品を多数所蔵しておりましたので、そちらも合わせて博物館の資料として一括で寄贈いただきましたので、春は考古資料館とは名ばかりの美術館に様変わりするようになっています。
あの考古資料館という名前がついているのは、そういう考古資料が中心として、収集されたところなんだということが分かりましたけど、その考古資料というのはおっしゃったように、埋蔵文化財なわけですか。
そうですね。
銅鐸がとっても有名で、もう日本中にある銅鐸のうちほとんどはここにあるやろうなんていう人もいますが、それほどたくさんお持ちだと。
銅鐸の点数でいくと50点を超えますので、はあ、日本でも屈指の収蔵数になるかと思います。
それは、初代の辰馬越造さんが収集されたということなんですか。
銅鐸については3代が集めたものが大半です。
あ、3代の越造さんが、ああそうですか。よほど歴史がお好きだったといいますか、考古資料がお好きだったんでしょうね。
そうですね。大学では実際考古学を専攻しておりましたので、
酒屋さんでありながら、
そうです、むしろそちらの道に進みたかったんだろうと
そうです、
ね、思う節は
でも実際にはやっぱり酒造りをしながら、
そうです、
ね、勉強もされたということで、はい、どちらの大学で勉強されたんですか。
当時の京都帝国大学、今の京都大学、
今の京都大学、はい、そういう歴史の専門の学科に入って勉強されたんでしょうね。
そうですね。
それでずっと京都大学で勉強されて、で自らも収集を始められたというのはどういうあれだったんでしょうね。
やはりその考古資料、当時は今と違ってそのきちんと発掘調査が行われていたわけではないので、
はいはい、
不意に発見された資料が売買されてしまう、
あるある
ね、ものによってはその海外の方に流出してしまうということ で、
でしょう、ね、珍しいものとして、はいはい、
もちろん自分の関心もありますけれども、うん、まあ、極力その海外に出て、
そうですか、
どこから出たのかも分からなくなってしまうというようなことを避けようと。
ああそうですか。
まあ、そのために、まあ、お金がないとどうしようもないですけれども、
はい、
幸い酒屋の当主ですから、
はいはい、
自分の手元に買い揃えるだけの資金があ
ったと、力もあったと、
はい、ということ
に、非常にそういう資料が散逸することを恐れられたというのは、本当にこう歴史について詳しく、またあの考古資料について愛してらっしゃったといいますか、大事なもんなんだということをずっと考えてらしたんでしょうね。
義務感だけではないと思うんです、
ね、はいはいはい、
好きだからなおさら
ですよ、ね、
動きができ、
そうです、ね、
行動できるということだと思います。
そういうものがあの保存されていて、財団を作られてこの資料館を建てられたということになるわけですね。さて、それじゃあもう一つのその鉄斎さんとの関わりですが、鉄斎展を開かれるほど ここには鉄斎さんの作品がたくさんある、まあ、富岡鉄斎さんについてもちょっとどんな方だったのかということもお話しいただきたいですが、
そう、こちらについてはその初代の辰馬越造が、
はい
はい、富岡鉄斎 と、生まれていくと一つ違い、
はあ、で同年代だったわけですね。
で、若い頃からいくつか資料作品を集めていたようですけれども、
あ、お好きだったんだ、
はい、
あ、これもそうですか、
晩年ということではないですけど、はい、少し年がいってから手紙をやり取りするような関係、
うん、
まあこういう友人として書簡をやり取りする季節ごと、その手紙とともに越造の方からお酒を送ったり、
はははは、
でその返事として手紙と合わせて作品を送ってもらったりというような形で資料が増えていったというふうに聞いております。
鉄斎さんはお酒好きやったんですな。
嫌いではないと思いますが、はい、
そうですか。それじゃあ、まあ簡単相手らすというふうな間柄になられて、でお互いにこう手紙のやり取りなんかがあったということで、この今展示室に入れていただきましたが、展示室の中にも 手紙のような、まあ、絵なんでしょうけども、絵の作品がこうグッズが並んで軸になってかけられていますが、こういうものもいわば仲が良かった人との交流を示すものとして拝見できるんじゃないかと思いますが。
そうですね、単純にその絵そのもの作品を気に入って買ったというわけではなくて、うん、何かしらのアクションがあって、
うん、
その返礼としていただいた作品ですので、例えば 病気見舞いの目的を持って描かれた絵、
はい、そちら の,
その
軸
陽気にお酒を飲んで
騒いでいるような
、騒いでいる漁師さんたちの絵というのはやっぱり病気で少し沈んでいる辰馬越蔵を励ま越蔵を励まそうとして描いたものでありましょうし、そのもう一つその
隣の
方にあります桃の絵というのは、3文の方に書いてある通り、その桃のお菓子を辰巻からいただいたので、その返礼として書いている、
お菓子をいただいてそのお礼に。
そうですね、そこから単に絵があるそれを気に入って買ったではなくて、普段の辰馬家と富岡鉄斎の交友に基づく絵が展示されているというふうに理解してもらえたら。
なるほどね、まあ、それほどまあ仲良しだったということかもしれません。それから珍しくこの絵ではなくて、絵といいますかその絵画の作品ではなくて焼き物に絵付けをしてらっしゃるものがたくさん並んでますが。
そうですね、こちらも、茶器、
はい、
お茶、ね、私自体は武作法ですので、
うん、
詳しくは分からないんですけれども、そういった茶碗であったり、
はい、
茶巾のようなものに鉄斎がきちんと絵付けをしているものも合わせて展示しています、
ね、そうですね、お茶の席で使われるような内輪にこうさっと描いてある笹の葉がとってもすごい素晴らしい。また煎茶の茶器だと思いますが、いっぱい並べられている中にもそれぞれ柄の違った絵が描かれている。お好きだったんでしょうね、きっとね、そういうお茶のことも。
そうでしょう
ね、うん、さあそれから、振り返りますと、一番大きなこのショーウィンドウといいますかガラスケースの中に大きな立派なこの屏風が立っているんですけれど、これが一番こうすごい価値のあるものといいますか、国の重要文化財。
そうですね、当館の鉄斎作品の中では唯一指定されているものになります、
はい、
あ、そうです
か。ちょっと中身を説明してくださいますか。
その先ほど手紙のやり取りに作品を添えてという話をしましたけれども、はいはい、こちらはそれだけでなくて、はい、富岡鉄斎自身が辰馬家の方に滞在して、
ああそうなんですか、
2週間ほどその
おられた、
はい、その際に非常にもてなしていただいたので、お礼として屏風を手がけたと。
これ大きい屏風ですよね。
そうですね、こちらこれで一つではなくて、本来は、もう一つ対になる屏風があって、それぞれ右席左席として二つを一対として見る屏風なんですけれども、
でこの展覧会ではその一辺には出せないわけですよね。そうですね、
ちょっと大きいので、
大きいですから
広げようと思うと片方ずつということになりますので、はい
ね、
会期を前半と後半、
はい、
半分に分けて前半は右席、
はあ、
後半左席というような形で展示をしております。
それほど大きいということです。ちょっと、寸法で言いましたら高さがまあ2メーターぐらいありますか。それから今横に立ててある幅で言いますと4メーターぐらいあるんじゃないかと思いますが、それほど大きなものがまだ半分だけということですから、すごい大きなものですね。書かれている題材っていうのはどんなことなんでしょう。
まあ、皆さんよく教科書で触れられている故事にあるその安倍の仲間の名手望月図というタイトルなんですけれども、
はい、あ、そうですか。
安倍の仲間のさんが、
はい、
当中国の長安で月を眺めて、あれはそのふるさとの奈良の都で見た、はい、うん、あの月と同じだろうかと歌を詠んだという、その 故事にちなんだ絵を描いています。
なるほどね。中ほどのところに船が浮かんでいて、その上にこう展望台のようなところがあって、そこから何人かの人たちが、天を眺めて月を眺めてるんでしょうかね。
そうですね、
そういう風景が描かれてい
て、はい、本来一つの屏風として見ると、はい、そのメインになる画題が、
はい、
左に寄りすぎているんですけれども、ははは、これはその
半分ですから、
半分の右半分側ですので、
ちょうどあれが真ん中あたりに、
月が本来は真ん中に当たる、
これ、2つ一層を全部いっぺんに立てて眺めるとすごい景色ということになりますね。
そうですね、その反対側には後期展示しますけれども、はい、円通大使御門院生図というタイトルで、はい、やはり円通大使さんがいて同じような構図が描かれておりますので、レプリカの方は第二展示室の方に、
ね、
はい、縮小し、ちょっと大きさを縮めたものをちゃんと普通に展示しておりますので、本来はこういう構図になるんだというのをご覧いただけたらと思います。
そうですね、それじゃあこれから第二展示室の方に参りますが、ちょっとここでその額の右側に、あのこれは、ヒノキの板だと思いますが、大きな板で文字が書かれたものが立てかけてあります。これは何でしょうか。
いわゆる収納箱の裏に書かれている箱書き、一般に箱書きと言われているもので、なぜこの作品を書いたのかという由来が記されています。
なるほど。テッサイさん自ら書かれたものですよね、もちろん。
そうですね。
そうですか。ちょっと中身の 大まかなところをご説明ください。
産業に大体またがって経緯を書いておりますけれども、
はい、
その大正3年の5月に、西宮の辰馬越荘の別邸に滞在、
はいはいはい、
数日と書いてますけど、まあ、2週間ぐらいですね。で、非常に優遇していただいたので、その返礼としてこの屏風を描いたと。
なるほど。
いうような内容、
そういうことが書いてあるわけですね。まあ、下にキャプションありまして、あのプレートが全部並べてありまして、この絵はどんな絵だということと、それからこ の箱書きはどういうことが書いてあるかということが全部活字に直して、見せていただけるようにしてありますので、ご覧いただければすぐ分かると思います。今日は青木さんにお話を伺います。それじゃあその第二展示室の方に移って、今度は、どういうものがお主になりますか。
第二展示室は書簡、手紙ですね。
なるほどな。テッサイさんの手紙、は
い、話に出てきていた、はい、テッサイとエッソーの交友の一端を示す書簡類を何点か展示しております。
ははそれとその屏風 の、まあレプリカというんですか、
はい、
複製されたものちょっと小型になっていて、全部が見えるように陳列してくださってますので、右だけが今本店の方で出ていますが、左側の半分もここで見れるということですね。はい、なるほど。こうやって見ますと立派なもんだなということがよくわかりますね。で、この真ん中の部屋の真ん中に陳列ケースがあって、そちらに並べられているのがほとんど手紙類ですか。
そうです。手紙と一つ印、まあ、古代昔のハンコですけれども、そちらが展示されています
。ああ、そうですか。いくつか私には読めないものが多いので、ちょっとご説明いただけたらと思います。これは何でしょうね。
こちらの手紙はその大正3年5月ですから、
はいはい、
先ほど紹介した屏風を書いた直後に、
なるほど、
改めて辰馬家の方に送ってきた手紙で、屏風の箱書きや、付属館、
はいはい、
別館についての内容についての簡単な補足説明を記しています
。念のため書いておきましょうってなことですよね。そういうお手紙が来ています。もう一つの、背面の方にありますのは、これも大きな巻紙に書かれたのは手紙ですか。
これはその屏風の付属館。
あ、これが付属館ね、はい。これをつけて送ってこられたわけですね。は
い、屏風に描いている散文、
うん、
からこういう題材ですよという。
はあはあ、屏風の中に3がありますね、はい、漢字で書いた
描いた文章の読み下し。
ははじゃあちょっとあの屏風を見ただけで見えない方はこちらへ来られたらよくわかるという、ね、はい、そういう陳列をしてくださっているねえ。はあ、そうですか。これはこれも、プレートに活字で打ち直してくださっているので、これだったらまあ少しは読めるかなと思うんですけれど、西宮の辰沼悦雄君と愛知ること久し、長くなったなということですね。本年5月偶然、辰沼君を訪ねてしばらく逗留しました。でその時に頼まれて絵を描きましたと、屏風一層を描きましたということが書いてありますね。その一はすなわち安倍の仲間ろ、月を名手に映ずるなり、まあ、どんなふうなことを書いたかということがこうやって説明してあるね。えすごい力のある字ですね。
そうですね、書として、ね、
手紙に書かれているのもね、本当に立派な字だなと思いますが、そういうのもまあお目にかかることはないと思いますが、画家が書かれた画家が本人、自筆で手紙をの中にそういう解説をしていらっしゃるなんていうのも非常に珍しいと思います。左側の壁にちょっと変わったものが並んでるなと思うんですけれど、これは何でしょうか。
こちらその見下ろしケースに展示している三碧水明印という印の木印
ですか、はんこですね。
それのいきさつについての解説、
はあ、どんないきさつがあったんですか。
そうです、もともとその三碧水明印というのはその幕末の学者である雷山陽
さん、
はい、もの
あそうだったんですか、
はあ、それを辰馬家の方が入手しておりまして、家宝にしていたんです。
辰馬家の家宝、
はい、
そうですか。
鉄斎自身もですね、はい、その雷山陽が昔住んでいた、三子水明所という京都にあるお宅なんですが、
はい、
そちらに住んでいたこともあって雷山陽に対して非常に親しみを覚えているというか、
なるほど、
尊敬の念を持っていたということで、はい、非常にその作品いいなと思っていたわけですけれども、その悦雄が鉄斎も先に亡くなるんですけれども、はい、その母姫を鉄斎に揮毫していただく、それを辰馬家の方がお願いして、
はあ、
そのお礼にそれならばぜひということで、その三碧水明が欲しいと、
いやちょっと厚かましいんちゃいますか。
まあ厚かましい願いではあるんですが
ねえ、
ま
あ、過保護でしょう。
それまでの経緯もありますし、
それほど求められるのならば
と、そうですね、困ってしまったので、その辰馬家の方は、鉄斎の息子さん、お孫さん、息子の健三さんは先に亡くなってしまっていますので、にちょっとご相談して、
うん、
鉄斎が亡くなった折にはまた返していただくという形で、
そういう約束で、
はい、
なるほど。この、キャプションといいますか説明文には、由緒ある印であるが、自分が持っている方が品物が一層価値が増すと、およそ鉄斎のような慎み深い人の言葉とも考えられないという自分勝手な、理屈をつけて活躍を迫ったというふうに書いておりまして、本当にこれは面白いですね。なるほどな、鉄斎さんの人柄こういうところもあったんやということがよほど欲しかったんでしょうね。
そうですね、
まあそれを差し上げて亡くなられたら返してくださいよということ、
無事帰ってきて今は辰巻から考古資料館の方に移されて、
なるほど。でその院のここに、まあ拡大版といいますか示されているわけですね、
はい、小さいですね、まあ、箱書きの写真と合わせて拡大してパネルにしています
。あ、これがあの箱書きの印も一緒に出てるわけですね。
そうですね、こちらの箱書きはその辰巻から鉄斎に渡った時に喜び勇んでというか、
なるほどなるほど、
嬉しくなっていろいろこの由来について鉄斎が書き込んだものです。
そうです、まあ、本当にあの鉄斎の作品を、展覧会で見るというだけではなくて、鉄斎さんの、この人柄までが手紙やなどで分かるという、 面白い展覧会していただきました。まさにこれはよほど信仰があったんだろうなということがよくわかる展覧会になっています。辰馬考古資料館では今まさにその展覧会開かれておりますが、5月6日までということですので、お休みは何曜日ですか？
月曜日が休館日になります。
朝は10時ぐらいか。
そうです、10時から4時半まで、
はい、4時半までに来てください、はい、ということですね。入館料がとても安いということなんです。
一般が200円、
ね、
で65歳以上の敬老の方と大学生は100円、
はい、
高校生以下の方は無料です。
無料でということですもんね、はい。まあ、親子連れなんかで来て、いろいろ話をしながら見るなんていうのはとてもいいでしょうね。
そうですね、気軽に足を運んでいただけたらと、
ね、もし来られて、これもうちょっと詳しく知りたいなと思われたら、多分事務所の中に青木さんおいでやと思いますので、ちょっと教えてくださいなんていうのもいいかもしれません。
そうですね、気軽に声をかけていただければ。
今日は、辰馬考古資料館をお伺いしまして、今開かれている富岡鉄斎展、実際に展示場の中で陳列を見ながら青木さん、学芸員の青木さんのお話を聞いてお伝えいたしました。青木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。